タロイモ太郎のたわいもナイト。はい、こんばんは。タロイモ太郎のたわいもナイトのお時間がやってまいりました。12月5日金曜日夜10時、今夜もですね、東京、ブバイガーラ駅前のラジオタマリバーさんのスタジオから、私編集者でライターの岩本太郎が2週間2週30分間の番組をお送りしてまいりたいと思いますので、よろしくお願いいたします。前回は、確か、青森の弘前までお芝居を見に行ってきたっていうお話をちょっとしたんですけどもね、それから2週間経って、実はまた今回私、この間29日になるのかな、今度は新潟県 の上越市ってところに来たんですね。なんかね、その間にちょっと静岡県藤枝の実家にも帰ってるんで、毎週なんか暖かい寒いところと暖かいところなんか行ったりしてるような、まあそんな11月だったんですけれども、でこの間の11月の29日、その、まあ、週は上越市は何をしに行ってきたかと言いますと、上越市でちょうど開催されていた上越農業映画祭っていうののところを見に行ってきたんですね。上越市の高田旧市街ですね、町屋の並木が、町並みがずっと連なっているところに高田世界館っていうね、日本最古の映画館の一つっていうところがありまして、そこでそういう映画祭が開かれたんですね。実は私そこの上越市高田ってところは結構縁がありまして、ここにね上越ケーブルビジョンっていうケーブルテレビ局があるんですが、ここのディレクターの荒川武さんという方がね、ずっと私懇意させていただいておりまして、荒川さんがずっとここのケーブルテレビで市民放送局のね世話人みたいなことをずっとやってたんです。でその荒川さんが、一方でご自身のね作品をもう今から8年ぐらい前に、まあ、定年の前にして、まあ、作られたっていう作品を、今回映画館で上映するってことになったんですね。これがね、里山の懐まんまおかわりっていうテーマの1時間ぐらいの作品で、上越市ってすごいね雪国なんですよね、豪雪地帯なんですけど、そこのね山間部のね、クワトリ中野俣っていうところ昔ながらのね雪国の農家の生活をずっと残すところのね生活っていうのを、1年ぐらい荒川さんがずっとカメラを持って、追いかけたっていう作品だったんですね。これがねなかなか素敵な作品でね、上越のねそういう昔からのその風土、まあ、ハイビジョンで撮ってるのかな、それもスクリーンでね上映するからすごくね綺麗でね、それこそ水しぶきが飛んでる様子とか、農家のお百姓さんのねもう90何歳とかの現役のね農家の方とか出てくるんですね。もうなんかね顔のシワがねもう一本一本見えるくらいのリエールなね、そういう作品だったんですけれども、そこに描かれた昔からのねお宮さんのそのねお祭りの様子、それから田植え風景、それから子供たちもね一緒になった地域のね町、お祭りの様子とか、そういうのを淡々と描いてる作品だったんですけれども、なかなかね見るものに訴えてくるものがありました。で一方でその映画祭ではですね、もう一本他にも、これ出稼ぎの現場からつって、これは山形県のね沖玉、地方の、ある、白鷹町っていうのかな、そこのね、昔のドキュメント出稼ぎ昔あったんですよ、出稼ぎっていうのがね、そこの模様というのを当時出稼ぎで東京に首都圏にね出て行ったっていう、元木勝利さんというその方が昔撮ったスライドを元に出稼ぎの問題っていうのを結構描いてるんですね。なんで昔そういう出稼ぎの問題っていうのがあったのか、農家って基本的にもう結構自給自足の生活なのにやってたんだけど、お金があまりいらない生活だったのが、なぜいつ頃からかそういうねやっぱり現金収入が欲しくて、そういう東京都会に、若い人たちが出ていかなざるを得なくなったのかっていうあたりの話を結構描いてる作品でして、その元木さんの場合は首都圏でいうと川崎のね宮前区、今、まあ、ここから近いですよね、そこの田園都市線の沿線が開発される頃に、その地区にねまだ何もないところの工事現場に住み込みでずっと働いてたと、まあ、その頃の体験なんかもね伝えてると、結構このだから今言った里山の懐と出稼ぎの現場から対照的な作品なんだけれども、ある意味ちょっと今のね日本の農家の置かれてる実態っていうんですかね、今年はいろいろやっぱりね令和の百姓一揆っていうのがあったり、米のね価格の問題もいろいろ取り沙汰されたし、そういう意味で、まあ、非常にね心に訴えてくる作品でしたね。またできたらこの辺りの作品のことについて、じっくりとまた語ってみたいというふうに思っております。というところで、今回ちょっと早めですけれども、曲行ってみたいと思います。また12月8日ジョン・レノンのね命日、もう亡くなってから45年になるんですけれども、そのジョン・レノンの、まあ、あんまりそんなに目立たないようでいて私に結構好きな曲なんですね。聴いていただきましょう。ジョン・レノン、How。 はい、ジョン・レノンでハウでした。この曲ね、私も結構思い出深いのは、昔あの20代の終わり頃にあのバックパッカーやってたんですね。で、日本からね半年くらいかけてあのトルコのイスタンブールまで行ったんですよ。で、イスタンブールのねあのバス営業所に着いた時にね、まだね本当はまだ先まで行こうっていう感じだったんですね。本当にロンドンとかあの辺まで行ってやろうっていう感じだったんだけど、バス営業所でいきなりこの曲がなんか流れてきて、そこであーってなんか力抜けたんですね。何が待ち受けてるかわからないようにどうして先へ進めようって、まあそういう曲ですよね。な、あの人生長いんだ、あのタフにならなきゃダメだって言ってる。なんかその曲聞いた途端に、ね、なんかメッセージいただいたような感じがして、そっからはねもうなんかイスタンブールからバスに乗ってあとアテネに行って帰ってきたんですよね。なんかねそういうなんか非常に節目を感じさせる、ほんとなんか脱力させてくれる、まあそんな曲でありますね。ということで、まあ次の話題なんですけれども、あの前回まであのかけて、ずっとお話聞いたの、私のライター、友人のライターの、鈴木理恵さんがあのまあ病気を患ってね、そのリハビリ体験を、ずっとあの綴ったみんなのためのリハビリテーションという本を、まあ、出されたということで、過去2回ずっと、インタビューを放送してきたんですけど、今回は3回目、そのリハビリっていうのは一体どういうものなのかっていうあたりを、まあ、理恵さんが実際もう5年ぐらいね、あの手術を2019年に受けてたから、まあ、5年以上ですね、その間やってきた経験を通じて、あの理恵さんが考えるリハビリ体験みたいなものね、これはどういうふうにあの世の中に訴えていきたいかっていうあたりのことを、まあ、今回伺っておりますので、まあ、ちょっと聞いていただければというふうに思っております。それではお願いします。
で、まあ、ここまでのお話で、そのまあ、どういう形でね、あの、その、まあ、手術から、まあ、リハビリに入っていったかってあたりの、その、なんとなく情景としてもだいぶつかめてきた気がするんですけれども、一つね、あの、読んでて印象に残ったセリフがあったんですね。あの、リハビリとリハビリテーションは違うっていう言葉もあったし、あと、一般の人たちっていうのは、つまりあの、その、医療、治療とリハビリってあんまりね、概念的にも、一体のものになってる、あんまり切り離して考えてないと思うんだよね。部分もあると思う。もちろんあの、まあ、あの、一続きのものではあるんだけれども、読んでみると、やっぱりそこにはやっぱり違うものがね、いろいろあったのかなっていう感じはすごくしたところがあるんですよね。まあ、その辺の話もなんか伺えればなと思って今日はちょっと来てみたんですけどね。
リハビリっていう言葉すごく今、
結構
一般的に。私が今ルル話してたみたいに、そう立ったり座ったりとか、足を出したりとか、その足を一歩出してそこに体重をかけてまた戻すみたいな、その基本的なその動きなんですけど、大体例えばあとあのほら運動選手がリハビリに怪我のリハビリやってますとかで、大体みんななんとなく体を動かすことだろうなっていうふうに思ってるじゃないですか、リハビリって。あれ専門的に言うと機能回復訓練なんですよ。
なるほど。もともとあったその機能を元通りにするという意味合いでの回復ですか？
そうです、そうです、ね。機能回復訓練なんですけど、それを、まあ、リハビリっていうふうに呼ぶようになったんですよね。リハビリテーションって、リハビリってリハビリテーションを略した言葉なんですけど、そもそもは、その、医療用語じゃないんですよ。なんて失われた人間の権利をまた元に復権するっていうような、
ああそうか、語源はなんか別のものなのかもしれないわけですね。
そう、元なんですよ、権利を回復するっていう、
なるほど、
それをリハビリテーションって言ってたんですけど、そのなんでそういうふうなことになったのかっていうと、そのつまり障害があるといろいろできなくて社会から外れちゃうじゃないですか、でもそれを同情する視点に立つわけじゃなくて、その自分の権利を積極的に肯定して社会もそれを尊重するようになってほしい、だからリハビリテーションって、だからその権利の回復っていう言葉をそれに使ったんですよね。
なるほどね。
だからそもそもその機能回復訓練だけじゃないんですよ、リハビリテーションが本当に示していることって。だからその例えばその今その例えば機能回復訓練は例えば医学的なリハビリテーションって話なんだけど、今やっぱりその障害者があの直面する話でも、その社会的に障害者を受け入れてほしいとか、その職業としても障害者がやっぱり普通にその職業をあのつけるようになった方がいいわけだし、そういうことをその教育する、そのつまりなんていうのかな、その排除するんではなくて、全体としてその社会の中にあるのが当たり前だよねっていうふうに子どもたちに教育して 教育するっていうことがやっぱり大事だと思うので、WHO としてはそういうふうなね、やっぱそのリハビリテーションっていうものは、そもそもそういう講義の大きな、その高い理想を持った、その意味があるんですよっていうことをそもそも言ってるんですよ。
なるほど。
でも、やっぱりその、日本の国内でもそうだけど、どうしたって、その、機能回復訓練だけを捉えてリハビリって言っちゃってるけど、実はリハビリテーションっていうのはものすごくもっと崇高な理念なんです。っていうことなんだよね。
なるほどね。回復って言っちゃうと、うん、それこそね、ピッチャー、野球で言ったらなんかすると、
そうそうそう、
ピッチャーが昔投げてた球をまた投げられるみたいな感じだけれども、
うん、
どうも聞いてみると、やっぱ回復、単に回復なんじゃなくて、
うん、
そういう自分がそういう、症状を背負ったことによって、それにどうね、うん、克服しつつ、またね、社会に参加していく上での、新たなスキルの獲得っていう、そういう意味合いが、やっぱりあるんだろうなっていう感じがしたんですよね。
は
い、
そうですね、うん。本当にその通りで、リハビリやってて思うんですけど、元に戻るわけじゃないんですよね。
うん、
その、さっきの、宙に浮いた感じっていうものを、その、今はもう、随分それもなくなりましたけど、その、当事者っていうのはその変わってしまった体とうまく付き合ってる状態なんですよ。だからその機能的なリハビリ、リハビリを回復しても元には多分厳密な意味では誰しも戻っちゃいないんだと思いますよ。
うん、
どんな怪我をした運動選手でも。でも戻ったように見えるのはそれはものすごい努力してるんですよ。多分元のようには例えばピッチャーとかだったら投げてないと思う、
うん、
投げ方も多少変える
とか変えるでしょうね、
変わるとか、うん、っていうことなので、やっぱりね、体のどこかを損傷するっていうことはそれくらい大きなことで元には戻らないんですよ、
うん、
だからこそその社会に当たり前だけどどんな形であれ戻れるようにしてあるっていうことが大事なんじゃないかなってすごく思うんです。
そこのところですごくね、微妙なやり取りのシーンがありましたよね。元に戻らない、つまり戻らないんであればここからの訓練は無駄になるだったかな、何だったかな、つまりリエさんに、例えば元に本当はやっぱり元に戻りたいわけじゃないですか、
うんうん、
だけど戻らないということを多分患者さんに自覚させる、うんっていうかな、やり取りの中でそこをなんか確かめるみたいな、そんなやり取りのシーンありましたよね。
そのすごく難しいのは、その今のそのリハビリテーションのその定義ともう一つあるのは、日本の中でその制度、
うん、
医療制度、
あ、つまりそうか、制度ね、
そうそうそう、うん、そのリハビリって結局何に、どういうものに適用されるかっていうと、この話だったら医療制度の話なんだけど、医療、今の日本の医療って皆さんよくご存知の通り、その社会保険料がものすごい高いわけですよ、
うん、
なのでどこかで区切らなきゃいけないんですね、
うん、
でその昔の日本のリハビリテーションの現場がどうなってたか、つまり医療の現場がどうなってたかっていうと、そのご高齢者を長期入院させてたんですね。で長期入院させて、そのリハビリテーション科に長くリハビリさせてたんですよ、
うん、
それなんでかっていうと、長期入院させてる方がベッドも開かないしお金も儲かる、
そうですよね、うん、
だったんですよね、うん、でそれは無駄な医療じゃないですかと、
うん、
いうことになったわけですよ。なのでどこかで切らなきゃいけない、
うん、
だから今切れるようになってるんです。なのでその本当はリハビリって長くは続けちゃいけないものに一応制度的にはなってるんですよ。
あ、う
ん、その医療費の無駄遣いっていうこと、うん、その医療費の無駄遣いっていうふうにその言われちゃってるのがリハビリテーションでもあるんですよね。でも私自身が思うけど、そしてこれはリハビリの現場に携わってる人は誰しも分かってることだけど、区切れないんです、現実。
そうですよね、うん。だってね、ここから、今日からここ、ここからここの線はって、絶対線が引ける話じゃないでしょ。
そう、私も5ヶ月間っていうのはある程度区切りがあったから5ヶ月間までしか入れなかったですけど、うん、それは制度上仕方がないんですよ。
うん、
で、その脳血管疾患は6ヶ月入れるんですけど、そういうふうに差もつけられてるし、その6ヶ月間じゃ入ってればいいのかって言ったら、やっぱそれもそうじゃないんですよ。だから、そこがね、すごい制度の区切りっていうものがありますよと。 ただその私にその話をしてくれたその理学療法士さんはその区切りがあるけれども前に進んでるんだったらさらにリハビリを受けられます、うん、っていうことの話もしてくれたんですよ、うん、っていうことは治ればじゃないけど前に進めばいいんですね、うん、っていう風な話なんですよ。
あ、ちゃんとね、うん、そこはリエさんがちゃんと前向きに取ったからよかったんですよ。
そう、うん、そう、前向きというか、うん、喧嘩腰というか、
あ、ね、結構その強気で
ムカッときて、うん、そう、じゃあ前に進めばいいんですねという風に言ったら、うん、まあそうですって言うから、うん、分かりました、じゃあ前に進みましょうよ。
多分そこさ、なんか、その理学療法士さんも、ある種リアクションがどんなになるかっていうのをちょっとなんか、見極めたくて、恐る恐る聞いたのかなっていう感じで読んで見てたんだよね。
どうなんですかね、うん。まあでも少なくとも前に進んでる以上、少なくともその改善が見られる以上、切られないんだったら、改善していけばいいわけでしょ、うん、っていう感じに取って、そして改善してるっていうことを今でも認めてくれてるわけですよ。なのでずっと外来でリハビリをその受け続けることができているわけですね。
制度のこともあるし、それはやっぱりね、ずっとそのリハビリを続けていく上でのそのメンタルの意味での動機、モチベーションのね部分を支えるすごく重要な部分のなんかねやり取りだったんじゃないかなっていう気がした。
そうですね。そう、非常にそれを話をしてくれたその理学療法士さんは、私は今転院したリハビリテーション病院にたまたま外来があったからそこの外来にずっと続けているわけだけど、その病院の理学療法士さんで、非常にやっぱりその方も優秀です。優秀なのすごい若い方でしたけど、非常に優秀で、言わなければいけないことは言わなければいけないと、自分たちは制度の中で仕事をしているので、その制度以上のことはできないですと。でも制度はこうなってますと、でこういうふうにやれば続けられますっていうことを冷静に話をしてくれてたと思います。なので、その難しいのは、本当に患者が分かっていなければいけないのは、自分の病態がどうであるのかっていうことと、それから制度の中でそれをどうやって自分は理解して、私の場合は、その理解するっていうことは、その病院にとってもありがたいことかもしれないけど、患者にとっても患者自身を救うことでもあるんですよ。この医療制度がどうなってるのかっていうことを知るってことは。
当然そこは一番ね、うん、不安なところでもあるもんね、
う
ん。
そうなんです。私、今の一番のその医療を受ける患者と病院の関係性の問題って、やっぱり何にも知らないまんま患者が何にも知らないっていうことも問題だし、病院側が医療制度について病院側がだし、その厚生労働省がこの制度にはこういうふうな限界がありますよっていうことを説明してないことだと思う。
ああ、なるほど。
うん。患者はいつまで経っても町の病院に行って優しい先生に長く話を聞いてもらって、そこだよね。うん、それで、その今自分はこうなってですね、って、うん、ああ、そうかそうかおじいちゃんっていう風に言ってもらって、世間話をして帰ってくるっていう。うん、それで、なんか昨日ね、患者さんの友達として、昨日あんたいなかったけどどうしたの、病気になったと思ったわって言って、その待合室で笑ってるっていう、病院の待合室でね。うん、だからっていうような、この、なんていうのかな、いつも来る場所。
うん。だから一つの、泊まり木というのかな、コミュニティだよね。
うん。うん、になってるっていうのが、良、うん、くも悪くもあって、今の日本の医療は、それはダメなんですよ。っていうことを、もっとちゃんと、なんだろう、この社会の中で全員が了解してる必要があると思う。医療制度って少しずつ少しずつ変わっていくのね、2年に1回ずつ。変わっていくので、微妙に変わっていくんだけど、今クリニックはもうそんなことを受け入れられるようなクリニックになってないし、これから病院で出されるのと同等の市販薬があったりするような病院で出しているような薬は、今も薬価が高くなるように、薬価がというか支払わなきゃいけないお金が高くなるようになってるし、例えば、安穏と湿布薬とかね、いっぱいもらってるみたいなことはもうできないっていう風になっちゃったりしてるわけですよ。だからコミュニティのためにクリニックに行くとかっていうようなことではなくて、必要最低限で、あとは なんだろう、よほどの時にクリニックに来てくださいねと。で、よほどそれがさらにあの重症な病院だったら大学病院を紹介しますよとかっていうふうに、こう今の医療はそういうふうにその医療の構造がもう出来上がってて、いきなり大学病院に行くとものすごく損しちゃうような、その初診料がものすごい高いとか5000円とか8000円とか払わなきゃいけないとかっていうようなことになってたり、それはもうあの医療の制度が昔とは、大昔とは、昭和の時代とは全く違うっていうことを患者側もちゃんと理解していかなきゃいけない必要があるっていうことだと思うんですよ。それをなんか説明している人も、説明をしている本や何かも全くないんじゃないのかなと。
ないと思うし、うん、あのまあね、基本はやっぱり我々もまあ昭和世代だから、うん、なんとか近くにある町医者さんにまず聞いてっていうとこからね、
うん、
ねまあ大体もう医療のこと俺分かんないからなっていう、まあお任せしちゃうみたいな、
うん、
なんかそんな感じだもんね、うん、ただもう実態としてはそれで到底追いつかないような状況になってしまってるわけで、
うん、
うん、
そうなんですよ。その例えばその手術をしてどうなって、その私が回復期リハビリテーション病院ってところに転院したけど、そのリハビリテーション病院に転院できる疾患とかも決まってるから、全員が回復期リハビリテーション病院でリハビリ受けられるわけでもないとか、そういうその制度のいろんな決まり事をあらかじめ知っておくっていうことが一番大事だと思う。でもちろん私さっき全くないって言いましたけど、それは語弊があって、やっぱりそういう方いらっしゃると、話してる方いらっしゃると思うんだけど、なかなか世の中に伝わっていかないと思ってるんですよね。だから私自分の本でそのこの本を皆さんのそのなんか薬箱の横に置いといてもらいたいって思ってるんですよ。
なるほど、
うんうん、だから皆さんの薬箱のように私が書いた本を置いといてもらえれば、医療っていうのはその医療のその病気の実態っていうものと日本の制度っていうものがあって、その制度によってできることとできないことがあって、それはどうしようもないんだと。だけど考えようによってはその制度を患者がうまく使うこともできる。だからそれをあらかじめ知っといてくださいっていうふうに思うんですよ、うん、
あらかじめ知っておけばね、いざという時に、うん、いろいろ対応も聞く。
そう、
多分今は情報が、まあ、たくさんあるとはまあ言われてますよね、うん、でまあインターネットとかで検索すればどこにどういうものがあるということは分かるんだけれども、うん、ただしかしそこでちゃんとね、うん、読み解く力とか判断するね材料みたいなものがないと、
うん、
そこはなかなかやっぱり判断がつかない。
そう
だとすればそこで一番ポイントになるのは自分はこうだったっていう体験された方の声ですよね、
うん、そうなんです、うん、
そこから解き起こしていくっていうのが一番納得ね、うん、はい、理解できて安心できるところがある。
そうなんです、うん、そういいお医者さんがどこにいるかを知ることも大事だけど、うん、そのお医者さんだって制度以上のことはできないんですよ。だからそのどんな病気であってもその制度に例えば入院期間が決まっていたりするんであれば、それ以上のことはどうしたってできないんですよ。どんなにお金を積んでも保険診療である以上は、うん、なのでそういうことはそのあらかじめ知っておきましょう。制度がどうなっていることはあらかじめ知っておきましょう。で、無駄な争いを病院側やお医者さんとやらないように、そういうことでその医療過誤だったその いろんなトラブルを事前に避けることができると思うんですよね。
だから、ね、この脊髄腫瘍という病気に限ったことではないですよね。いろんな、ね、他にもさまざまな病気、ね、うん、そういった人たちにも、まあ、ある種、ね、うん、読んで参考にしていただけるような、
うん、
本ではあるかなというような感じでした、
うんうん、ありがとうございます、
うん、
そうで、やっぱり大事なのはどんな病気にもそうだけど、自分でその病気をどうにか付き合っていくなり改善するなりしていくっていうこと、やっぱりその未来を見据えるっていうことじゃないかなっていうふうに思うんですよ。明るい未来をできるだけ見据えて、こうできるだけ朗らかに、
うん、
前を向いて、
うん、
進んでいく、行こうっていうふうに思って、うん、肩肘張らずに生きていくっていう、う
ん。それでタイトルもみんなのためのリハビリテーションになったということですね。
うん、はい、はい、うん、
はい、みんなのためのリハビリテーション、作者の鈴木玲さんのインタビュー3回目をお送りいたしました。次回でですね、今度、完結という形になるんですけれども、今後ね、リエさんがまたドキュメンタリーとかそういうものを作ってこの問題について訴えていきたいという話をしたいというふうに言ってますんで、ぜひお聞きいただければと思っております。というわけで、はい、次回は、12月19日金曜日、これ年内最後の放送なのかな、わかんないんですけど、例によって夜10時から、お送りしてまいりたいと思いますので、またご聞きいただければと思っております。それでは30分間にわたり、ご清聴いただきましてありがとうございました。おやすみなさい。